QIC。
こちらは東京都小金井市からいただきました。56歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
最近はコンビニの雑誌コーナーではビニール袋に入っているビニボン状態だったり、あるいはページをめくれないようテープで留めてあるものなどが多くありますが、うん、こちらは正真正銘ビニボン販売で経営者が捕まっちゃった事件です。古書店大手マンダラケがようやくパクられました。さあ、
ようやく
アダルトトークをたっぷりということでいただきました。まあね、眠ると楓が狂気乱舞しておるようでございますが、古書店マンダラケの社長らが書類送検されました。これは東京都中野区の店舗ですよね。
はい。
まあ、なんですか、お宅の殿堂みたいなね、場所あるじゃないですか、サンプラの。
はい。あそこで。東京の
東京で、
ああそうですか、
ね、で、なんか眠ると楓が推してた、なんかこう可愛らしい商品を扱ってる中に何か知らない店があって、
はい、
そこの斜め前にこれが出てきてエロ本売り始めたもんで雰囲気がぶち壊しになって、うん、
ね、
それでもう怒り狂っておりましたけれど、
うん、
で、まあどうもその時から売ってたみたいだね、そういうのね。
マンダラケ大阪にもありますよね、
うん、
まああちこちありますよね、
バイオンとかに、
でこれは違法なアダルト本約400冊を販売目的で所持するなどとした、うん、として、警視庁は、このマンダラケの社長50歳あるいは店舗責任者ら計5人をわいせつとが有償販布目的所持などの疑いで書類送検し、したと発表しております。でこのアダルト本、アダルト本っていう言い方もちょっとどうかなと思いますけど、はいはい、1970年代から80年代に流行したいわゆるビニール本、ビニ本と呼ばれる写真紙で性器が、露骨に確認できるものだったということ。昔はね、なんかね、こう黒くこう塗りつぶしてあるやつとかあってですね、
はいはい、
それはバターを塗ると黒が取れるとかっていう都市伝説があったりして絶対嘘なんですけど、はい、警視庁保安課によりますと、このマンダラケの社長らは昨年の10月から今年の1月にかけて、うん、このマンダラケの販売サイトにビニ本の画像を掲載した疑いがあるほか、東京都と大阪府内の計3店舗、そして千葉県内の倉庫でビニ本合わせて約400冊を販売目的で所持するなどとした、まあ、疑いがあると。
うん、
まあ、この5人は容疑を認めていて、
はい、
社長は芸術として、芸術としてのエロスと捉えて売っていたというようなことを言ってるそうです。
はいはい、
本当でしょうか。うん、単なるね、別に銭儲けを考えたんじゃないかと思うんですけどね。
うん、
どうでしょう。このね、裏本というのは、ハンヌ君も大好きだと思うんですけど。
いや、まあ、なんていうかね、男の人って、まあ、そういうの探したりする人も結構いるじゃないですか。でも、それは優勝って、優勝っていうのが
優勝、準優勝、
いや違います、今優勝って言ってたんで、無償なら OK なんですかね。
無償もダメです。
無償もダメ
です。
むしろ無償の方が問題ですよね。
いや、どっちにしても問題は問題です。
販売するから、いや、今のやつなんか法律の話になると、いや、
例えばほら、
販売するからあかんってことなのかなとか、
ちょっとこれはどうかわかんないけど、はい、例えば麻薬とかだと、
はあ、
単に持ってるのと販売目的で持ってるのじゃ全然罪が違ってくる。
ああ、なるほど、
これもひょっとしたらそうかもしれない。
そういうことなのかもしれない。
ま
あ、なんかインターネットがすごい普及してしまって、とある方からで言われたんですけど、ちょっと感覚が麻痺してるよねっていう感じはあるんかなというところ。
感覚が麻痺してる。
そうそうそうそう。だって、正直言いますよ、正直言ったら、ちょっとクリックしたら多分そういうものって見れる時代じゃないですか。多分、
まあ、無修正なんていくらでも見えますよ。
ビニ本よりもはるかに過
激なのが、だって動いてるもんね。
だからなんでこの今になってそういう摘発はあったんですかね。
うん、多分
なんか後ろ裏でなんかあったんですかね。
多分あれじゃないの、袖の下は出さなかったんじゃないの。
ああ、森大的なものですかね。
こんな袖の下で何とでもなるよ、これは。おそらくそこら辺なんか突っ跳ねたか、なんかだからちょこっとさ、なんか警告が来てるはずなのよ、
はいはいはいはい、
その時に一瞬隠しといて、
はい、
うまくやるだから下手な商売があって、そんな話じゃないか、
うん、
これは。まあね、昔からこの裏本のモデルをやってきた木田植子さん、
なんでですか。どういうことですか。
どうですか。
何がですか。
女性目線
で裏本はやってない。
あ、裏本はやってない。
女性目線
表もやってない。
表も
やって
ない。やってないです。
これあの僕はあの もちろん見たことありますけど、はあはあ、あんま好きじゃないですよ僕は。
ああ、
なんかねそんなにこうあのこうこの芸術としてのエロスっていう風にしても、な俺にはまあその
我慢だらけです。もそも芸術品を売ってること自体がなんか
まあまあ奇弁だけどね。
奇弁ですよね、
うん、俺まだそう隠してくれてる方がまだ俺はなんかこう あの想像力が働いて非常にいいんじゃないかと思う時ありますけどもね。
確かなんかでも法律的に言うと隠さなきゃいけないっていうことでもないとか言って、
いやだからさ、そもそもね、わいせつとは何ぞやとかって話に広がっちゃうわけ、どうしたってこれは。で今の AV 新法とかもそうじゃん、ね、であれもその20歳から18歳になっちまったもんで、そうあの何のあの検討も重ねずに来たもんだから大当てでいろいろやり始めて、そこへあの我らが大石明子衆議院議員が噛みついてるわけだけど、ね、でそのまあいろんなあのことが起きてるようですけども、まだ俺そのどっちをね、あのよくあの今対比としてさ、赤い傘チームと紫風船チームがいるわけじゃん、でどっちかなっていうと今俺はあのとりあえずは赤い傘チームなのよ俺、で赤い傘と紫風船がどう違うかは自分で調べてね、それでなんていうのかな、まあまあで僕はあのこのなんていうんですか、あのこういうアダルト的な、その AV だとか、まあ、いわゆるエロ本とか、僕は認める方なんですよ、でこれは僕はあの表現の自由だと私は思ってるので、僕は何やったっていいと思うんです。ただその売るっていう場所、その場所柄というか、そのだのべつ幕なし誰でも買えるとかっていうんじゃやっぱまずくて、やっぱその未成年は入れませんとかね、なんとかっていうその、まあ、今もほらあのビデオ屋とかもさ、一応はアダルトコーナーってこう仕切りがあるじゃないですか、だから、まあ、あの程度のものはあっていいと思うんですよ、ただもう今やネットでそれはないからね、でこれはあなたは18歳以上ですかとか20歳以上ですかって言ったら、入ってよしちまえば何歳だろうかいけるわけじゃん、入ろうと思えば、
いやもうでもね、素直な人は多分正直な人はいいと思うんでしょうね、
もう私あの最初に日活のエロ映画見に行ったのって16歳でしたからね。
もう師匠の、師匠を基準になんか物事考えちゃう、なんかおかしくなっ
ちゃう。ドイツではあの成人はもう16歳です
よ、てかあの見に行ったのはあのあれですよ、そこの映画館のあのそこのあのまあ偉い人の息子が友達だったんで、あのこそっと入れてくれたっていうのがあって、であとなんだ17の時はもう普通に金払って見てたね、日活とか行ってたよ。だって俺あのそうそうあの最初に東京にあの一人で夏休みに行った時に、時間つぶしで新宿の日活で見たもん、俺寺島真由美主演の青い珊瑚礁っていうの見たの覚えてるよ俺、くそつまんなかったけどね、でなんかまあいろんなもん見ましたね。でまあそのおかげで目も超えたんですけど、いろんな意味で、でまあだからこれをその純粋に僕はあのなんかこのマンダラキを批判はね、できないんだけど、ただまあこの売ってた場所がどうも良くなかったような気がするので、その、まあ、その眠ると楓の肩を持つわけじゃないけどね、なんかもうちょっとなんかうまくやりゃよかったのにとは思うんですよ、ただそのなんか性器が映ってるからどうこうとか、それが猥褻だとかなんとかっていうのはちょっと俺はもうなんか違うな、ただじゃあ映ってるのがいいのかっていうと俺は映ってない方が好きなんだけど、ということですね。
マンダラ系でも芸術はないです。
逆に私は隠したらじゃあ何か交渉になるんですかっていう
疑問はなんないと思いますよ、
ありますね、
だってそのねあの浮世絵とかでもですよ、いわゆる春画と言われる世界とかで言えば、もうモロですから。
そうですね、
それでね、そのモロがね、
はい、
例えばあのずいぶん前ですけど別府のね、大分の別府の、
はい、
あの秘宝館に入りましたよ。
あ、
はいはい、でそうするとね、まずエントランスのところが、
はい、
その春画がずっと廊下がそこに貼ってあって、
はい、
そこを通っていかないと中にこう入っていけないんですけど、
はい、
その春画にね、その正規の部分に、
はい、
あの綿がね、綿がこう貼ってあって、
はい、
あのちょっとこう見えないようにしてあるわけ。その綿がね、
はい、
その綿がものすごい猥褻に見えるわけ。
あ、ここです。
逆にね、
そう、綿がない方が全然普通なのに、そこに綿を貼るからおかしくなってるんで、だからなんかあのそれもいかがなものかと思いながらね。
あ、綿を貼れてどっかからご指導があったんですかね。
あったんじゃないの。たかが絵なんだけどね。
はいはい、
でその先に行ったらさ、
はい、
巨大チンポコがいっぱいあるわけ
ね。そうですね、いっぱいありますよね。
なんかあ、
ね、
あの立体物が、
あ
の世界中のなんか石像とかそういう道祖神みたいなやつが、
はいはい、
もうあの何ムーミンのニョロニョロみたいにいっぱいいるわ
け。そうですね、
ブワーっていて、
はい、
もうなんか本当あのなんかあの何あのキノコの山かなんかにいるような感じ
だ。
なんかもういいよってこんな。
あ
で向こう側になんか知んないけどなんかあのでっかいこうあの 岩のこうあの陰陽物ってあるじゃん、
はいはい、
あれのさ陰のやつがあって、
あ、はいはいはい、
でこうなんかスポットが当たってて、で下に赤いボタンが押してあって、
はい、
押してくださいって書いてあるから、はい、何が大きいんだろうなと押してみたら、
はい、
それがこうウニウニ動くという
ですね。ね
岩なのに、ね、動くという、はい、それでその奥に行ってみたら、はいはい、なんかガラスのこうあのショーウインドウみたいなのがあって、
はいはいはい、
中がこうあの林みたいなのがあってね、
はい、
ジオラマになってるんですよ、
はい、
でそれ見ると、
はい、
7人の小人がこう草むらの中からこういやらしい目で覗いてるわけですよ、
はい、
その真ん中で、
はい、
あの白雪姫と、
はいはい、
あの王子様がまぐわってるという
か、はい、なんちゅう、
もう早く出してくれここからっていう、
7人の小人と白雪姫も思
い。でさらに歩いていくと、
はい、
あの途中あのコーナーがあって、
はい、
そこにこうあの PC9801 の古いパソコンがデーンってデスクトップが置いてあって、そこにあのばあさんが座ってて、コンピューター占い場していかんですか、よく当たりますよとかって言いながら、なんでここでコンピューター占いしなきゃいけないんだって。1回いくらですかって、1000円です、高えな
とか。高いですね。
それでさらに奥に行くと、
はい、
なんか映画はやっておりますけどご覧になりませんかって、あのこれはもうお金取りませんけんとかって言われて、それで中入ったら、
はい、
それまで人全然いなかったのに、
はい、
そこだけ50人ぐらい、
はいはい、
ジジイババアがすし詰めで入ってて、
は
い、でなんかこうもう色あせたエロ映画を見てるわけ。この辺の地獄だと俺思って。もうあのその周りに地獄巡りがあるんだけど、本物の地獄はここにあると思ったから、
一気に満喫でったわけですね、地獄を。
入り口にはね、極楽院秘宝館って書いてあって、
はい、
あっちは地獄、こちらは極楽って書いてあって、こっちが地獄だって、はい、お後がよろしいようで、続いてのお便りは、
あ、変わるんですね、これね、
なんすか、何を探してたんですか、あんた。
いやいや、その、あの、七人の小人のやつは、あったなという、それだけのことなんです、
なんか撮影禁止したんですけどね、
はい、
私も撮りましたよ、は
い。熱海の秘宝館なら行きました。
ああ、ほんますか。あ、案内してくれる人が、あの、ね、あの、独特の人なんですね、熱海の秘宝館。
え、別に案内なんかなかったっ
すか。え、案内ないんですか。
案内って入り口にいる人じゃないの。
いや、違う。いやー、多分おばちゃんが、
う
ん、
それはテレビ情報だろ
う。あれって入り口になんか、あの、ゴールデンボーバーの、
はい、
あのああサインが貼ってあったので、ああ、ゴールデンボンバー来たんだとか思って、
まあいろんな人がいるんですね。
ジェラさんはあのね、あの秘宝館で働いてたわけですけど、どうですか。
聞いてない。キラヤさん、
はい、
寝てますね、多分ね。
ああ、
寝てはないみたいですよね、
はい、
続いてのお便りは栃木県那須塩原市43歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そろそろキャンプとかアウトドアレジャーをやってみたくなる季節が近づいております。皆様だったらどんなキャンプを楽しみますか、プランを聞かせてくださいということでいただきました。木田さんどうですか、アウトドアだったらどんなことをやりたいですか。
いや、キャンプ好きですよ。
キャンプ好きですか。そんな話初めて聞いたんですけどね。
嫌いではないですよ。
嫌いではない、でも好きでもない。
まあ自分で揃えるのはしたくないですけど。
全部人に人任せというね。
そうそうそうそう。
分かる分かる。気使うんですよね。
はいはい。だから、参加するのが好きですよ。
どんなキャンプって、キャンプってさ、キャンプだろ、だって、
ね、
そう、テントを張るかバンガローに泊まるか、
そうですね、
コテージとかね、あるけど、
テントいいですよね。
コテージとかなってしまうとね、普通の建物の中で泊まるってい
う。でも俺テントは俺そんな好きじゃないけどな。
そうですか、う
ん、あの季節にもよりますよね、テントだと、
うん、もう一回自分の庭にねテント引いて寝たことありますけど、なんかねテントっていうだけでなんかワクワクしますね、なんか。
なんかさ、これ得体の知れない動物が来そうな気がして嫌なんだよ。
なんかね、
なんですか、その得体の知れない
動物、イノシシとか。
いや、イノシシとか
さ、イノシシ得体の知れてるじゃないですか。
だって俺キャンプやってたらさ、なんかテントをツンツンってつつくやつがいるからさ、はい、なんだめと思って外で懐中電灯照らして出たらさ、はい、でっけえキジがいたんだよ。
俺食べてキジ丼に、キジ用にして食べた。
いやさ、そんな技術があればしたかもしれない。
縁起じゃないですか、キジなんて。
いや、だって菊池の方とか行ったらいるぜ、キジとか。
菊池、
まあ阿蘇に近い方です
けど、
はいはい、イノシシなんか出てきた日にはもう目も当てらんないからね。
いや、イノシシ怖いっすよ、でかいし。
ウリ坊とか可愛いじゃん。いや、
ウリ坊は可愛いけど、ウリ坊の後ろにでかいのがいるんだよ、大体。だから、まあ、それ考えるとやっぱり多少ちょっと頑丈なところで、ね、
はいはい、
まあ、ほとんど考え方が3匹の子豚ですけどね、はい、やってることが。レンガのうちが一番いいですね、やっぱりね。まあ、とキャンプだと何、やっぱり料理、アウトドアクッキング、
カレーですかね。
まあ、カレー、
いやいやいや、もうカレーとか古いですよ。
カレーは古い、
カレーダメなんですか。
古いですよ、もう今もう何年できるってですよ。
今何年できる、
あ、うん、今風の、
うん、例えば何ですか、
なんとかオーブン、ダッチオーブンみたいなの使って、
そうそうそうそうそう、
鶏の丸焼きとか、
まあ大体そんなもんだから、ね、大体知れてるもんだと思うけど、
だってこの間、はい、この間串揚げとかしましたよ。
串揚げはできるよな、油だもんな。
じゃあカミキリムシの幼虫を使って串揚げとかね、こうやってある
んですか、カミキリムシの串揚げって。
あのね、カミキリムシの幼虫ってね、トロの味するらしいんですよ、マグロ。
でも多分木のね、味がす、なんかエグさがあると
思うんですかね、うん、
はい、でもキラビアさん最近キャンプしたんですね。
去年しましたよ、
キャンプ。
キャンプっていうかですね、キャンプが好きなご夫婦家族がいて、
はい、
その方はほらキャンプセットがもうすごい持ってるんで、でその近くにコテージみたいなのがあるけど、私たちはコテージに泊まったんですけどね。
なんかさ、今アウトドア好きが増えちゃったから、
はい、
ね、もうコールマンだやれなんだとね、
はい、
ブランド品を揃えやがって、
もう
ちょっとこう銭持ってんぞーらを出すね、なんかいるじゃん、ブルジョアなアウトドアが、はい
はい、変に綺麗なね、なんか
そうそう、ピッカピカに磨いたベンツの四駆とか乗ってくるやついるじゃん。
もういや、それはあんまりないでしょ。後ろから
泥団子投げ捨てたくなるよね。四駆なんだからよこせお前とかって
言うから、大体もうキャンプはもうね、もうザ・キャンプでいいじゃないですかね、もうダイソンのね。
まあ、それもいかが、
ダイソーはザ・キャンプじゃない、
いかがなものか、はい、ダイソーの部品を使うのは別に悪くないと思う、はい、
も
う
ね、なんすかダイソーの部品、
ダイソーとかで、
ね、ダイソー最近ね、キャンプグッズめちゃくちゃ多いんですよ。
そうですね、
あとメスティンとかも売って
る
でしょ。
売ってる売ってる、
ね、だから
半合とか、そう
っすね、ちっちゃいメスティン、あれ、
はい、
一人用でしょ、あれ
一人用です。
あれだったら5個ぐらいいるよね、一人とかね、
はい、
だから普通に、まあまあ私の場合はまあ普通に平式半合で、半合水産をやりますけど、
手首まで水を入れるとちょうどよくなるってやつね。
半合とか今使うけんな、
はい、半合で炊いたらうまいじゃん。
確かにね、
今だったら発電機持ってってなんかあれですね、炊飯器とか前に使ってきたですね。炊飯器とかね、
それもう外でやる必要なくない
わざわざ電気使う、うん、
まあ、発々持っていかなくても今ほら太陽光パネルとか持ってって、
はい、
今度もういよいよ太陽光がここに来ますよ。ここに
どこに来るんですか。
このベランダに、太陽光パネルを置くんで、それでいつも のバッテリーをそれで充電して、
はい、
で収録に使おうと。FMC は太陽光で番組を作ってますって、エコな放送局ですっていう ちょっとそういう嘘ですけど、まあやろうかなと思ってますけど、キャンプでやっぱり、キャンプはやっぱカレーだろう。
カレー
が一番いいよね。
カレーか焼肉ですね。
バーベキューね。今、はい、焼肉っていうか、まあバーベキューとかね。はい、生ものは嫌だよね。怖いよね。
そうですね。
まあほらその場で魚とか釣ってさ、
はいはい、
でそれ海だったらね、はい、まあまあそのすぐに刺身とかにすることも可能かもしれないけど、はい、川だったらやっぱ焼いた方がやっぱ
そうですね。ね、川魚はあの、ね、寄生虫とか
ちょっ
と
怖いよね。
川も、はい、まあ、真水はやっぱりちょっとね、うん、あの臭さもありますし、
いやいやさ、渓流とかじゃ全然違うよ。で、まあ、そこら辺まで行けば多分涼しいだろうけどね。だから暑いからな、とか海はね、
うん、
海は暑い。まあ、まあ、あんまり夏はキャンプしたくないです。
そうですね、
夏蚊がいるし。
あ、そうです、蚊が一番ね、
うん、
本当に今日もね、あの蚊がいっぱい飛んでましたね。
そうですね、今日はね、
というなんか、はなはだアウトドアに批判的な
インドアですね。
インドアはもうやっぱりね、アウトドアは釣りが一番いいですよ、はい、やっぱりね、
やっぱほら夏場なんかね、こうちょっとひなびた山奥の温泉場で、
はい、
冷房のギンギン効いた部屋で、
はい、
冷たいビールを飲んで、はい、温泉に浸かるっていうのはいいですよね。
私それぐらいで十分です
よ。そっちの方がいいですね。
アウトドアと
は、皆さんあのビアガーデンとか好きですか？
いや、ここ数年ビアガーデンさんで、あの泊まって、
あのだってあんたたちあんまビール飲まないよね。
飲まない
です、ね、ビールは飲まないけど、僕ビアガーデンで働いたこともあります。
え、何？
ビアガーデンで働いたこともありますか？
ビアはさすがです。
はい。
半田君はビアガーデンで働いてたそうです。
そうです。あの夏場は借り出されてね、あのビアガーデンに派遣されるんですよ。
それ何？何？料理作ってたの？
あ、料理作ったりとかしますよね。
はい、ビアガーデンの料理ってどんなの作ってたんですか？
あのなんかあのね、その年その年にあのテーマを決めて作るんですけど。
テーマ？
はい。あのその時は世界の料理みたいな、
世界の、
アメリカチリコンカーンとかね、
チリコンカーン、
日本風焼きそばと上海風焼きそばとか、
あ、上海風焼きそばとかやってたと思う。
あ、
意外と炭水化物多いから、なんか
シリコンカーンって何ですか？
あのね、シリコンカーンじゃない、チリだよ、チリ、
いやいや、チリコンカーンって言いましたよ、チリコンカーン、
はい、チリコンカーンはね、あの豆を使ったあのトマトと豆を煮た、はい、あの、
うん、
メキシコかなんかの料理
です。アメリカです。
アメリカなの、
はい、アメリカやったと思うんですけどね。
あのメキシコにもなかったっけ？
ああ、多分そんな感じだと思う。あの
豆、何味ですか？
チリトマト、
トマトと、そうそう、チリとトマトの味です。はい、あの豆を煮たものです。はい、
まあ、一言で言えばググレカスっていう。
そうですね。なんかあの、あとはケバブが出てみたりとか。
ケバブ、
はい、あ、ケバブね。はい、ケバブは肉だよね。
はい、
ケバブは肉だよねって、は
い。ローストビーフとかね、あのなんかいろいろあるんですよね。なんか。
まあ大体ビアガーデンのっていうのはやっぱりそのね、
それこそ
揚げ物とかも多いけど、
大きいものとか大量に作れるもの、そういうものが多いですね。
おお、チリコンカーンうまそうですね、これ。
うまいよ、俺も好き。
美味しいですよ、はい、
カレーみたいですね、見た目ね、
うん、
はい、
意外とね、飯にぶっかけて食ってもうまいね。
あ、林カレーみたいな感じ。
林カレーとちょっと、まあまあ、
ちょっと林カレー、
林カレーって何ですか？林ライスですね。
林さんがやってるカレーの、林カレーということでございます。
あのスパイスがね、ちょっと、はい、エスニック。
ああ
。Xさん、あれですよね、あの、ビアガネ好きですよね。
うん、まあまあまあ、うん、ただね、うん、ちょっと真夏はね、暑いし。
あ、そうね、暑いもんね、ちょっとね。
俺はビアホールがいい。
あ、そうそう、キンキンに冷えたね、部屋にね。そうそう、ビールがいいよね。
ビールがすぐぬるくなるもんな、もう外だと。
あ、そうね、うん、
でも飲み放題ですよ、ね、4,000-5,000円払ったら。
いや、だったら俺ビアホールの、
まあ、
飲み放題に行けばいい。
そうそうそう、
阪神の試合とか見てた覚えが。
ああ、今泥レスとかあんのかね。
泥レスはないんじゃないですかね。
昔ビアガーデンちょっとよく泥レスをやってたんですよ。
へ、
うん、なんか知んないけど見たな俺。
確かにね、イベントでサンバが来たりとかいろいろやってますよね。
何
ね、
そのもうすぐ生まれるんですとかって。
いや、それサンバ。それサンバです。
あ、そうですか。
はい、
ということで、親とかよろしいようで、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、大阪で起きてる最近の出来事をルル語ってみようと思います。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。